小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。雨の日、荷物が多いと傘を持つのが大変な時がありますよね。白杖ユーザーや盲導犬と歩く視覚障害者の方も両手が塞がることになり、歩きづらい思いをすることがあるかもしれません。今日はそんな時に手を使わずに傘がさせるアイデアグッズをご紹介します。今日は傘差しエイドベルトくんについてご紹介します。このグッズを開発した神宮寺房義さんにお越しいただきました。神宮寺さん、よろしくお願いします。
はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。神宮寺と申します。脳梗塞の後遺症による左半身麻痺を持つ86歳の男性です。手を使わずに傘がさせる補助具ベルト君を目の不自由な方に知っていただく機会にいただきましたことを嬉しく思います。
これ本当に素晴らしいアイテムなので、後ほどゆっくり紹介させていただきますが、神宮寺さんは実はラジオ日本や私も在籍する日本テレビとゆかりがあるそうですね。
そうなんですよ。私も日本テレビの OB です、はい、入社したのは昭和34年ですから、今から63年も前のことです。技術系の大学を卒業し、テレビ電波を送信する技術部門に入社しました、そして13年間送信業務に従事した後、送信所の東京タワー移転に伴ってネットワーク局に移動となりました。送信所の移転についてちょっと触れておきますね、
はい、
日本テレビは日本で昭和28年に民間放送のテレビ局として初めて生まれました、独自のアンテナを使っておりました。昭和34年東京タワーが在京テレビの電波を一箇所から送信することを前提に誕生しましたが、日本テレビは民放初のプライドから麹町の独自のアンテナで放送を続けていました。ところが昭和43年霞ヶ関ビルをはじめ高層ビルが建ち始めると電波障害が発生し、昭和44年11月東京タワーに移転することになりました。これがきっかけで廃店になったわけですが、当時巨人戦のラジオネットワークの必要性から、ラジオ日本の日本テレビの系列化のプロジェクトに参加いたしました。そこでラジオ日本の日本テレビの系列化にも関与したというわけです。
本当にまさに電波のプロでいらっしゃる大先輩を今日はお迎えできてとても光栄に思いますが、そんな神宮寺さんが開発したという傘差しエイドベルトくんのお話を伺っていきたいと思います。私の手元にその原品商品そのものがあるんですけれども、まずこうパッと見たところは文庫本サイズのこう薄型、厚みは本当に 2,3 センチのウエストポーチですよね、ポリエステル製の。でこれチャックを開けると中にベルトが収納されていて、これが肩ベルトになると。でまずこのウエストポーチ部分をこのバックルを こう外してウエストに装着して、でこの中に入っているベルトを出しまして、このベルトは両端にこう輪っかになっているんですよね。この両端の輪っかのところに傘の柄を通して、でカバンを斜め掛けするようにこのベルト部分を肩からかけるんですけれども、そして傘のあのシャフト、あの中心の棒の部分ですよね、あれがこう胸に来るように調節をして、で最後ウエストに留めたポーチにその肩掛けした傘の柄の部分を入れて固定すると、これで傘を手を使わずに刺すことができるというアイテムなんですよね。で私も実際にこの装着してみたんですけれども、このベルトがゴムで伸びるので、こうコートを着たりしていてもちゃんと傘の位置が調節されて固定されるので、本当にハンズフリーで両手を使わずとも傘を刺すことができて、これは本当に便利だなと思ったんですけれども、神宮寺さん、これはどういったことからこの商品を思いついたんでしょうか。
さすが説明が上手ですね
先輩すいません。
私は脳梗塞の後遺症でパンツも靴下も一人で履けない状態ですが、幸い手先が動くので自助具を開発することができました、パンツ履きエイド、靴下履きエイドと名付けたものを今でも使っています。同じように歩行時に杖を必要とするようになりましたので、傘が持てない状態になりました。手を使わずに傘が刺せるような方法はないかと考えていました。そこで思いついたのがゴムベルトで肩のシャフトを体に保持して、お試しいただいたように傘の取っ手を別のゴムベルトで体の前に留めたポーチに収めて固定する方法です。日本のゴムベルトが重要な役を果たしますので、傘差しエイドベルト君と名付けたんですよ。
だからベルト君なんですよね。なるほど。本当につけるのも簡単ですし、こうしまうのもねあっという間だし、ポーチの形になっているから持ち運びも便利だなと思ったんですが、こういったもう今の形になるまでやはり何度も改良を重ねてきていらっしゃるそうですね。
そうなんです。シャフトへの取り付けは最初はホックボタンを使用してました。また取っ手の固定は帽子が飛ばないようなクリップがありますよね。
ありますね。
あれを使ってました。それだと服装によってはどこに留めるか迷ったり、太いシャフトでは使えないようなことにありました。まあ、そこで取っ手の太さに関係ないゴムベルトの輪を思いつきました。この輪にしたことが目の不自由な方にも使えることになりました。さらに取っ手の固定するポーチも思いつきました。ポーチにすれば2本のベルトも不使用時には中にしまうことができて携帯に便利になりました。これで思い通りの形のイメージができて商品化もできると考えました。
神宮寺さんのように歩行器を押して歩く方をはじめ、まあ、こう何かを常に持っている人などこういろいろな現場でいろんな方に必要とされそうですよね。
そうなんですよ。歩行器を使う高齢者の女性、それから庭仕事をする女性、乳母車を押すお母さんや大型犬の愛好者、アマチュアの写真家、海釣りを趣味とする人、酸素ボンベを歩行器で運ぶ人、中には変わった人がいて、雨の日でもポケモンを追跡する人もいました。
あ、ポケモンを追跡するとこうスマホを触りながら動くから両手が空くといいということですね。
そんな人もいたんですよ。ベルト君は基本的にはコンビニなどでどこでも売られている500円程度のビニール傘を対象としています。したがってベルト君さえ携帯すればいつでもお役に立てますよ。
そうですよね。例えばこう急に雨が降ってきて、あ、傘がないとなってもベルト君さえ持っていれば例えばコンビニで傘を買うことができますもんね。
そういうわけです。
なるほど、今伺っていると確かにいろんな幅広いニーズがあるなと思ったんですけれども、その中でも目の不自由な方からも反響があったそうですね。
うん、ありました。最初は目の不自由な方のことは思いもつきませんでした。私は脳梗塞発症以来フェイスブックを続けていますが、その仲間の影響力のあるフェイスブックフレンドに、ベルト君を送ったんですね、
うん、
そしたらその方が大阪の白杖の女性を紹介していただいて、その女性が実際に使ってみて、YouTube に上げていただいたんです、
はい。
まあ、それを見て少し改良をすることを考えました、
うん、
そしてそのユーザーが盲導犬ユーザーにも絶対役立つ教えてくれたんですね。
そうですね。
そこで日本盲導犬協会にベルト君のテストをお願いし、お役に立てるようであれば起動したい旨申し入れました、
うん、
そしたら有効性が認められ、神奈川、静岡、仙台、島根の4カ所の各訓練所から必要の数を募っていただいて、その数を寄贈させていただきました。その結果、日本盲導犬協会から感謝状をいただきました。それから盲導犬協会の担当者から日本展示図書館に扱ってもらうべきだとのアドバイスを受けました、
うん、
そこで展示図書館宛てに訪問趣旨の手紙を書いたのですが、このやり取りでは時間がかかるので当たって砕けると思い直接訪問しました。そして長岡館長にお願いして訪問趣旨をお伝えして、できればベルト君を試していただけないかお願いしました。この厚かましいお願いに心よく応じてくださり、一度手に取って使い方を教えたら、ご自分でしまい方までスムーズに一人で着脱されたので、これはいけると思いました、
うん、
そしてもっと多くの白杖の人たちにも直接体験してもらいたいと思い、展示図書館には白杖の人たちがたくさん集まるところですから体験会を設けていただき、問題点を探ってベルト君の存在を知っていただく機会になればと思っています。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日は手を使わずに傘がさせるアイデアグッズ、傘差しエイドベルト君をご紹介しました。日本盲導犬協会の盲導犬ユーザーの方をはじめ、視覚障害者の方から注目を集め始めているこの便利グッズ、開発者の神宮寺房吉さんへのインタビューの続きはまた来週お届けします。実際にこの商品を使ってみた視覚障害者の声もご紹介しますよ。さらに神宮寺さんからプレゼントのお知らせもあります。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。